父なる神と御子イエス・キリストの恵みとお平和とが今ここにおられますお一人お一人の上に豊かにありますように主の名によって祈ります。アーメン。先週は新しく飾られておりますけれども2023年度の教会目標聖句にちなんだ箇所から説教をいたしました。今朝は再びヨハネ福音書に戻ってまいりました。39節から47節の御言葉であります。その前のところは1月15日に読みましたけれども、真理はあなた方を自由にする、そういう恵みの言葉をご一緒に聞くことができました。しかし今日の箇所は一転してイエス様の口調、言葉遣いが非常に厳しくなっている、そういうことが感じられます。まあどちらも同じ人たちに向かって語られた御言葉であります。でその人たちというのはイエス様を信じ受け入れている人々、まあ教会ではありませんで、そうではなくてイエス様を殺そうとしているユダヤ人たち、彼らに向かって語っているのであります。イエス様を頭から信じておりませんし、反感反発の心を抱いている。イエス様はその人たちに対して今朝の箇所、大変激しい厳しい言葉を語っておられます。先週の光や真理について語る言葉とは打って変わった調子であります。彼らは異邦人ではありませんでした。アブラハムの子と自分たちが言っておりますように、旧約聖書の選びの民、神の民であったわけですね。ですからこの日本人のように初めから生ける神様を知らない、そういう者たちではありませんでした。そのような者たちに対してあなた方は悪魔の子だ、こういう言葉をイエス様は語られたのであります。聖書の言葉、特に預言者の言葉は非常に激しいものがあります。このままではあなたたちは滅びるとかですね、悔い改めよう、このような言葉、いずれも神の民に向かって語られている言葉であります。今日もイエス様はまさしくそのように神のために向かって悔い改めて、真理である神の子イエス様を信じるようにと願いながら語っているのであります。イスラエルの三大祭り、その仮予祭が終わりかけている、そういう時に語られました。この時はもうすでにイエス様の交渉外の2年以上過ぎておりまして、最後の3年目に入っている仮予祭なんですね。秋の祭りです。年が明けて春になりますと月越の祭りですね。その時にイエス様は十字架におかれになられました。37節でイエス様こう言われました。あなたたちがアブラハムの子孫であるということは分かっている。自分を殺そうとするユダヤ人たちに対してこうおっしゃっております。なかなか旧約聖書の説教をする機会がありませんけれども、教会学校ではですね、このアブラハムという言葉は馴染み深い言葉であったと思いますね。十二部族の親でありますね、父アブラハムであります。創世記のこの11章からですね、神の選びの民の歴史が書かれます。9章というのはノアの箱舟なんですね。そこまでが世界の一般的な歴史ですけれども、11章から選びの民の歴史が書かれている。そして 旧約の歴史を見ますと、この選びの民がいよいよ増し加えられて、ダビデ王の時代に本当に最高潮に達して、ソロモンに至り国が分裂し滅びていく、その背後に神の民の偶像礼拝という罪があったわけであります。あなたたちはアブラハムの子孫だと言われておりますから、このアブラハムの祝福を受け継いだ神の民だ、こう言っているわけですね。それなのに私を拒否し私を殺そうとするのか。それによって神様の特別な祝福を断ち切ってしまう、こう語っております。44節、あなたたちは悪魔である父から出たものであって、その父の欲望を満たしたいと思っている。血筋からしますと神の民、アブラハムの子孫でありました。そうであるかもしれないけれども、その行い、またその霊的な状態どうだろうか。もはやアブラハムの子であるとは言えない、そうではなくて悪魔の子だ、こう言っているのです。悪魔から出たものだ、あなたたちの父は悪魔だ、決めつけるような強い言葉であります。激しさを増して叱りつけるような響きで語っている。つまりそれだけ彼らが今危機的な状況にある、滅びるか救われるか境目に来ているからであります。イエス様のこの人々に対する愛、とりわけアブラハムの子孫である神の民に対する愛というものは聖書に明らかであります。福音書の中でイエス様が涙を流されるという場面がございました。2箇所ございました。1箇所目はヨハネ福音書11章でありますが、ラザロが亡くなってしまった時なんですね。愛する者の死に臨んで涙を流された。もう一つがですね、このエルサレムについての悲しみでありました。ルカ福音書19章、イエス様がエルサレムにお入りになりまして、預言者の神の目でエルサレムをご覧になった、その滅亡を知ってそれを告げたという時であります。イエス様は一貫して神のために向かってまず福音を告げました。その後パウロやペトロが異邦人世界に福音を伝えていくことになるんですね。つまり神の恵みの民、祝福を受け継ぐ民であるユダヤ人にまず福音を語って、私を信じて神の救いに入れと招いたわけであります。ご自分と同じ選びの民に福音を告げ知らせた。ところが彼らはそれを受け入れなかったんですね。ごく少数の十二弟子をはじめとする120人がイエス様に従ってきたんですけれども、多くの民はそうではありませんでした。今日の箇所では彼らはイエス様を殺そうとしている、これが十字架につながっていくわけですけれども、イエス様がですね、あなたたちはそうであるならば滅亡に至る、このことを告げねばなりませんでした。エルサレムの滅びを告げた時のイエス様の涙、その悲しみ、同じ思いで今イエス様はユダヤ人に対して、あなた方はこのままでは悪魔の子だと語っているのであります。エルサレム神殿のカディオの祭りで、もうこれは最後の招きと言ってもよいかもしれません。私の言っていることがなぜわからないのか、43節に書かれております。私の言っていることがなぜわからないのか、 イエス様を、イエス様に対する信仰へと人々を招く言葉であります。これまでにイエス様が語られた言葉を改めて振り返ってみますと、ユダヤ人たちにこうおっしゃいました。私は世の光である、私は天の父の御心通りに語っている、私は真理を語っている、そして私はあるというものだ、こうもおっしゃいました。つまり父なる神の御臨在を表すその言葉をもって、ご自身の神聖、神の子であるということをはっきりと明かしされたのであります。少しずつイエス様を信じる者は起こされているんですけれども、多くのユダヤ人たちはイエス様を信じることがありませんでした。イエス様がご自身の恵みへと招きになる言葉、それは今の私たちにも継続して語られている言葉であると思います。アブラハムの子孫ではない私たちですけれども、イエス・キリストを信じることによって新しい神の民として立て上げられる、アブラハムと関係のないものでありながらアブラハムの祝福を受け継ぐ、つまり霊的な意味でアブラハムの子孫としてですね、霊的イスラエルとして招かれる、イエス様が光であり真理であり命であり道であるということをイエス様は私たちにお語りになっておられます。今日の大変厳しいイエス様の言葉でありますが、中心の言葉というものがいくつかあります。それは言葉を語るということですね。そしてその言葉を聞くということであります。8つの節がなで今日の言葉はなりますけれども、その8節の中で語るという言葉、言うという言葉ですね、それが4回出てきます。また聞くという言葉も5回出てくるんですね。神の言葉をイエス様がお語りになる、その言葉を聞くのか聞かないのかということが問題になっております。つまり霊的な意味でアブラハムの子孫になり神の祝福を受けるかどうか、その約束のうちに入るかどうか、それは分かれ目がありまして、イエス様の語られた言葉を聞くか聞かないかという点であります。声は聞こえてくるんだと思うんですね。空気の振動で音がずっと響くわけですから声は聞こえてくる、耳栓をしたりしなければ聞こえてくるんですね。私が語っているこの説教の言葉も同じであろうと思います。この聖書に語られているイエス様の言葉を聞くということは、つまりそれは受け入れて信じるということなんですね。聞いて受け入れて信じる、これが聞くということ、イエス様がおっしゃっている聞くということです。聞くというのは2つの意味があるわけですよね。単に音として聞こえているという意味と、そうではなくてその言葉を聞いて受け入れて言うことを聞く、そういう意味があると思うんですね。親の言うことを聞きなさい、これはただ声として受け止めるだけじゃなくて内容を理解してその通りにするということであります。アブラハムは神様から召しを受け止めましたときにその言葉を聞いて信じました。父の家を離れて私が示す土地に来るように行きなさい、その言葉に従ってアブラハムは約束の地を目指して旅に出たわけであります。同じように神様がお語りになるんですけれども、 全ての人が信じるわけではありません。私もここで説教を今語りますけれども、全ての人に同じように聞こえていると思うんですけれども、ある人はですね、いやもう難しくてわからなかったとおっしゃるかもしれませんし、ある人はよくわかりましたと言われることがあると思うんですね。同じ説教を聞いても、同じ教会が語る福音の宣教を聞いても、ある人は信じるけれども、ある人は信じない。しかしそれはそれぞれの時というものがあるんだと思います。神が招いてくださるならば、必ずキリストを信じてイエス様の福音に預かることができるからであります。イエス様の言葉を聞くということは簡単なようですけれども、そう容易なことではない。説教を聞いていても、つい日ごとの疲れがあってですね、うとうととしてしまうということがあるかもしれません。私の義理の父は牧師をしておりましたけれども、こんなことを言いましたね。説教中は寝ててもいい、毛穴から御言葉が染み込むんだから大丈夫だ、こんなことをおっしゃったんですけれども、ハイドンという有名な作曲家がおりまして、びっくり協奏曲という曲を作ったんですね。この演奏中に突然音が大きくなるわけです。曲を聴いて寝てしまうのでですね、楽譜で大きくして起こそうとしたんじゃないか、びっくり協奏曲と言われてますけれども、そういう説教もあるんですね。誰とは言いませんけれども、ある先生の説教は、あれはびっくり協奏曲のようだというような説教の評価を聞いたことがあります。突然大きな声でですね、語り出すわけですね。あれで寝る人はいなかった、こう言われております。語る側がどれほど熱心に語りましても、聞く人は聞きますけれども、そうじゃないこともあります。声は響いて右の耳から左の耳に抜けてしまうということもあるでしょう。御言葉が聞かれる、やはりそれは聞く人の心の状態、霊の状態ということと関係がある。それによって大きく作用されるのではないかと思います。この時のユダヤ人たちはイエス様の言葉を聞くことができませんでした。イエス様の真剣な招き、涙を流すほどの悔い改めへの招き、救い主を信じることへの招き、彼らはそれを聞くことができませんでした。イエス様は断言なさいました。神に属する者は神の言葉を聞く。あなた方が聞かないのは神に属していないからだ。そうではなくて、御言葉を聞いて神のことをなりなさい。強い調子で語っております。あなた方は悪魔から出たものだ、こういう言葉をですね、説教で語ったりしますと、それは本当にサタンとか悪魔とか飾る、もうそれはカルト宗教のようなですね、このイメージで持たれてしまうかもしれません。今このマインドコントロールという言葉があって、恐怖心を与えて判断能力をなくすというのがマインドコントロールだと言われておりますけれども、何かその悪魔から出たものだ、悪魔の子だというような言葉を語ると、そんな印象を持たれることがあるかもしれない。けれども、悪魔とか地獄とかいう言葉を聖書は語っているだと思います。 この世界が天国なのかと言われれば、やはりそうではないと私たちは言うべきなんですね。そう言わなければなりません。むしろ悲惨なことが満ち満ちているではないか、理不尽なことが次々と起こるではないか、どこででも地獄を見ることができるのではないか、神に逆らい世界と人間を神から引き離そうとする霊的な存在のもとに置かれていると言わなければならないのではないか。それは私たちの存在にそのものにもうこびりついているのではないだろうか。そんな私たちのためにイエス様がおいでになったんです。悪魔とか聖書というのは聖書全体においては馴染み深い存在であるということができると思います。天地創造の時、最初の人間であるアダムとエバがこのサタンと深い関わりを持った、そこから人間の歴史が始まっている。だからこの世界は決して天国ではない。人間そのものが、その心が生まれながらに神には向かっていない。むしろそれぞれの自己をどうすれば太らし壊すことができるか、もう初めからそういう存在として生まれてきている。まあ、そもそもエデンの園で幸福に暮らすはずでありました。神様から自由な意志を与えられておりました。最初の人間、彼らがその自由な意志というものを正しい方向に用いることができませんでした。自由を悪の方向に用いてしまった、神に背いてしまったわけであります。それは今に至るまで続いていると言わなければならない。つまりきっかけは悪魔であったんですね。蛇が人間を誘惑する物語ですけれども、この蛇というものは実は悪魔であった。これは黙示録21章で明かされて、12章で明かされております。悪魔の言葉に従って人は楽園から追放されました。この地上の世界というものは決して天国ではありません。神に背き、何よりも自分が神になろうと試みる、そういう世界であります。罪が入り込んできた。神の願いに反して世界は暗転してしまったのであります。神は救い主を私たちにお使わしになりました。人間の罪を根底から解決するためであった。私は道であり真理であり命である、イエス様はおっしゃいました。十字架を通し、復活を通し、私たちを罪の許しと永遠の命へと招いてくださるのであります。この恵みを信じるということ、まさしくそれは聖霊の働きでありますが、神は聖霊を注いでくださる。私たちはこれを信じて伝道するのであります。今御言葉を聞く私たちにも聖霊が注がれている。だから私たちはもはや悪魔の子ではない、神の子であります。イエス様はサマリアの地で不貧困の女性にこうおっしゃいました。私が与える水を飲むものは決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。預言者エレミアは荒れ野に植えられた木のように枯れ果てた、その状態が人間と世界だと予言をしました。しかしそこに 永遠の命に至る水が注がれております。ヨハネ福音書8章12節、私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。薄暗いこの世界、光と闇が交錯して私たちが苦しみに遭うその世界、その世界に光が注がれました。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。神の裁き呪いは主イエス様がすべて受けてくださいました。十字架の上で私たちをはがなってくださいました。神はそのキリストへの信仰によって私たちを義としてくださいます。どんなに取るに足らないもの、悪しきもの、悪いものであってもキリストによって、恵みによって義としてくださる。キリストを通って永遠の命に至る。キリスト以外に救いはない。私たちはこのことをはっきりと信じなければならないと思います。悪魔はやはり存在する、悪魔に心が覆われている、だからこの世界に理不尽なことや恐ろしいことや悲惨なことが起こり続ける。そうではなく、神の子になるようにイエス様、私たちを招いておられます。キリストの言葉を聞くということ、単に耳で聞くのではなくて、それを理解し信じ受け入れる、キリストに聞き従うということ、それによって神に属するものとなります。キリストを信じ受け入れる、私たちは悪魔の子ではなくて神の子として恵みを受けたい、そのことを心から願います。神はそのことを喜んでくださいます。お祈りをいたします。天の地なる神様、あなた私たちを愛しておられます。だからこそ一人子イエス・キリストをお使わしになりました。悪しき者の一切を断ち切り、恵みの中で歩むようにと私たちは招かれておられること、感謝をいたします。暗い困難な悲惨なこの世界、しかしそこに光が差し込み、私たちが互いに愛し合う、その力をあなたは与えてくださいます。その根底に悪の力が岩盤のように潜んでいるこの世界を、あなたの十字架が打ち砕いて、ご自身の肉と血によって私たちを救い出して清めてくださること、感謝をいたします。今日から始まる一週間の歩み、どうぞどのようなさまざまな悪しきことが立ち現れるとしても、光であるあなたに従っていくことができますように、聖霊なる神様、力を与えてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌161番1節3節をもって主を賛美いたしましょう。